対話をやめないという宣教題で吉高加納牧師に宣教をいただきます。
皆様おはようございます。初代教会の歴史にとってかなり大きな役割を果たしたのが、西シリアに形成されたアンティオケア教会です。このアンティオケア教会の群れの中からパウロとバルナバが派遣されて、第1回伝道旅行と呼ばれている旅が始まります。そしてこの2人の伝道旅行がもたらした実りは、キリスト教の歴史にとって大変重要な意味を持っておりました。つまりイエス・キリストの福音は旧約聖書、つまり律法と預言書ですけど、律法と預言書をベースにしたユダヤ人にだけ語られているのではなくて、世界に生きるあらゆる人々に伝えられるべきである。また伝わっていく神の知らせ、福音、それが、福音とはそのようなものだということが、パウロやバルナバの述べ伝えと出会いを通してはっきりと実証され経験となったということですね。これが非常に重要な出来事だったわけです。イエス様自身はと言いますと、サマリア地方とかガリラヤ湖の対岸の国には、町にはお出かけになりましたけれど、イエス様ご自身は遠く外国に出かけていくということはなさっておりません。また使徒たち、弟子たちもみんな最初はパレスチナ地方に限定して生活していたユダヤ人たち、そのようなユダヤ人としてエルサレムにある、共同体、教会に結集する、そんな形をとっておりました。ですから極めて最初の頃の教会、キリスト教会は、ユダヤ人クリスチャン、ヘブライストと言われるユダヤで生まれたユダヤ人、あるいはヘレニストと言われる、外国で生まれたユダヤ人、いずれにしてもユダヤ人クリスチャンだけの集団だったんです、最初はね。でそのようなユダヤ人中心のキリスト教会が新しい発展期を迎えていったのは、ステファノという人たちが殉教していく、ステファノが殉教して大迫害が起こるっていう、そういう出来事を通してからです。その時起こったユダヤ教徒たちのからの迫害のためにクリスチャンたちが散らされていきます。追われて逃げて、そして各地で福音を伝えていくわけなんですね。皆さん、松の木、松という木は2種類の松ぼっくりを持っている、私は聞いたことがあります。この松ぼっくりですね、想像してください。その一つ一つの、殻というんですかね、それがこう開いてるやつと固く閉じたまんまの松ぼっくりが2種類あるわけなんですね。あの松ぼっくりの中に、羽のついた種がこうあるわけです。そして、殻が開いた時に、あるいは殻を開いて種子を飛ばしていくわけなんですけども、一方この固い松ぼっくり、この閉じられた方の松ぼっくりを何十年もつけていて、開いたやつばっかりじゃないんです、こう閉じたやつを何十年もそのままつけていて、とある状況になるとその固い松ぼっくりは弾けて中の種が飛び出していくんだというんですね。さて問題ですが、その特別なとある状況というのはどういう状況だと思いますか？山火事なんだそうです。火に焼かれた時に 松ヤニで固く閉ざされたその松ぼっくりのヤニが溶けて、急激に溶けて弾けた時に遠くに飛んでいく、まあ、そういうふうにして飛び散るんですね。その2種類を持っているということなんだそうです。で、初代教会にとって迫害というのは大変な災難であり、焼かれるような苦しみでありましたけれども、その災いのもとにあって飛び出していった種、それが福音の種であったということなんかも連想したわけであります。で、またこの迫害ということを通して、実は迫害者サウロに改心が起こる、そしてアナニア、バルナバとサウロが出会う、パウロとして伝道を始めるということが起こりますし、さらにこの両者の協力によってアンテオキア教会が形成されて、そしてこの教会が拠点になって異邦人に対する積極的な伝道が始まっていったわけなんですね。新しいステージが見えてきたわけですけれど、そのような新しいステージが見え始めていたその時に、初代のキリスト教会の内部で非常に重要な問題提起がなされたわけなんです。問題提起というかクレームです。ある意味ではパウロとバルナバの伝道に水を差すようなクレームでした。それが割礼問題と言われている問題なんです。今日取り上げました聖書箇所は、初代教会にとって画期的な、気を隠する画期的な経験といえるエルサレム使徒会議の報告の場面です。この会議のアジェンダは、異邦人がクリスチャンになるために割礼は必要か必要ではないかという議題。割礼とお分かりでしょう、イスラエルの民がに子供が男の子が生まれると8日目にペニスの包皮を手術するわけ、切るわけですね。で、そのことを通してアブラハムという神様と契約をしたアブラハムの子孫であるということを確定するという、でこういうことが、男社会ですから男ばっかりの儀式なんですけども、こういうことが累々と行われてきたわけです。その割礼が、ユダヤ人の印である割礼というものがクリスチャンになる時に必要か必要じゃないかという問題です。で、最初の頃のクリスチャンたちっていうのはですね、まずはですね、こうキリスト教なんていうのはなかったわけですから、イエスも律法をしっかり学んでその中から生きてきた人ですから、言うならばユダヤ教内部イエス派みたいな、そういう人たちの集まりだったわけです。ですから、最初のクリスチャンたちの中には、ユダヤ主義というか律法主義というものをかなり精神的に引きずっていたという人たちがたくさんいたようであります。で、そういう人たちはつい言うんです。誰であれ、まずは一旦ユダヤ人化して、ユダヤ人になってからクリスチャンになるべきだ、そういうわけなんです。ユダヤの中に作られたエルサレム教会でしたから、そういうタイプの人たちがだいぶいたようです。けれども、先ほどお話をしましたように、アンティオキア教会を拠点にして広がっていた、そのような中で生まれていったクリスチャンたちは、異邦人たちがたくさんそこに混じっていたわけですね。するとクリスチャンがユダヤ人ばかりであった時には問題にならなかったこと、つまり割礼があるかないかということがだんだんと問題になってきます。大問題になってきます。もちろん問題視したのは、クリスチャン先発組のユダヤ人クリスチャンたちでしたけど、そして最初異邦人クリスチャンがマイノリティだった時は、マジョリティ側の圧力、同調圧力のようなもので割礼を強制できていたのかもしれないんですけども、 いつまでもそんな風に圧力力で抑えていくわけにもいかなくなりました。というよりそもそもイエス様の福音の自由さとぶつかっちゃう。福音を受ける受け皿、人間とか地域が多様になっていけばなるほど、当然それまで持っていた前提とか物差しは通用しなくなりますね。そして人間のそういう、こう世界というものを公約数で統制を図ろうとすると、多様性が増えれば増えるほど公約数は小さくなっていく、共通項というものを見つけにくくなっていくわけですね。当たり前のことですよね。そこでエルサレム教会の人たちとアンティオケア教会の人たちは割礼の必要性をめぐって会議を開くことにいたしました。今日の使徒言行録は、後の時代に、広告されている記事ですからコンパクトにまとめられてますけど、実際の会議はかなり難しく悩ましい議論が交わされ、おそらく参加者たちは苦しい時間を過ごしたと思います。かなりシビアな話し合いだったんじゃないかなって思いますけれども、話し合いの結果、割礼とか律法を固く守るということをつい強調したくなるけど、それらはそもそもユダヤ人たち自身にとってもずっと苦しい首輝き、首にはめる農具ですけどね、自分たちにとっても苦しい首輝きだったじゃないか、そして結局はそれが守れないというつまずきの石だったじゃないか、それなのにどうしてそれらを異邦人に強要するようなこと、つまり一旦ユダヤ人になれなんていうことを言ってんだろうと、なぜそんなことを言っちゃうんだろうと、異邦人たちはそのまんまイエス様の恵みに預かり、クリスチャンとして自分自身を感謝して生きていけばいい、そういうふうに合意に達した、コンセンサスを得たというわけですね。ペトロがだいぶ頑張ってますね。後でシメオンという名前が出てるのがこれペトロ、シモンペトロですから、その会議の中でペトロも一生懸命自分自身が経験したことを明かししてます。もちろんパウロとバルナバも一生懸命自分が経験した出会いを報告しました。そしてエルサレム教会のリーダー中のリーダーのヤコブという人が最後は預言者のアモスの言葉を引っ張ってきて、神様が本当にダビデの家っていうのは新しい、神様の民の世界のことですけど、新しいダビデの家を再建した時には異邦人も集まってくる、ちゃんとアモスが預言してるっていう、その預言を引っ張ってきて、そしてもう私たちが招かれている方向性はこっちだっていうことを説明したというわけです。そしてその出来事に長老たち参加者たちみんなが静まったと書かれています。これすごいことだと思います。キリスト教史の最大のエポック出来事だと私は思います。ペテロもヤコブもよう頑張ったと思います。でこのように柔軟な姿勢というものに導かれたとき、それはペテロがヤコブが頑張ったというより聖霊がそのように導こうとしているところに本当に心を開いて素直に従っていったときに、教会は新しい世界と新しい時代に開かれて広がっていくきっかけをもらったということなんです。この教会はこのようにして開かれていくきっかけをもらうという出来事は、これは今も同じなんです。 私たちはエルサレム会議のような経験を今の時代もしなきゃいけないんです。エルサレム会議の報告を通して今朝は私たちもご一緒に大切なけれどもとってもシンプルな事実を一緒に確認しましょう。神様は全ての人々に声をかけてくださいます。そして一人一人が神様の愛の言葉を聞くことに招かれてます。誰からも妨げられず一人一人自分として神様の愛を聞くことができるんです。その時属性は問われません。日本人という属性で神の声を聞くのではありません。欧米人という耳で神の声を聞くのではありません。誰もが直接神様の声を私として聞くんです。また神様の愛はその人の、つまり私の、つまり皆さんのそれぞれの生活、それぞれの個性、それぞれの課題の中に注がれています。神様の愛をそれぞれが受け止めて喜んで応えて生きることができます。ユダヤ人的な生活態度を身につけるというのことが神の愛を受けた印の形ではありません。欧米人的な生活様式が祝福の姿ではありません。文化人的な振る舞いが信仰者の姿というわけでもありません。私の固有の形の中で神様の愛は芽生えます、芽を吹きます。私なりに私らしく神様の愛を感謝し、そして感謝を表現する生活を私なりに芽生えさせていくことができるんです。誰もが古い自分からの転換を与えられ、誰もが新しくイエス様への転換を呼びかけられています。このことにおいてはもはや誰も他人を妨げることはできないし、誰も他人から妨げられないんです。そしてこの自由な解放の響きは今この時代にこそ響いてほしいなと願います。今日私たちの世界、この世にも、この世にあるこの教会にも、教会世界にも、今日の割礼問題と呼ばざるを得ないような壁、人と人の障壁となって立ちはだかろうとするたくさんの問題は抱え込まれたまんまです。性の違い、皮膚の色の違い、所有量の違い、つまり貧富の格差、人種差別や性差別、特に性的マイノリティへの偏見と差別は教会が神様から厳しく問われている問題だと思います。しかしながら教会世界の内部にそれらをめぐる理解の違いが依然あります。その理解の違いというものに一方的に聖書的な正しさとか聖書的に間違っているというような物差しを持ち込むと対話は行き詰まり、対話の拒絶を生み、対話の拒絶は自由と解放に預かるチャンスを人々から遠ざけてしまい、さらなる偏見と憎しみとそれぞれにもたらせてしまいます。ですから私たちは今この時代の中でみんなが解放の響きを聞いていくために対話するという態度をやめてはいけません。そして対話を通してエルサレム会議が最後静まったように、私たちも自分自身に静まって、みんなが神様に招かれているというその響きを聞いていきたいなと思います。私たち 市川八幡キリスト教会も対話することをいつも大切にしたいと思います。できればみんなで何事も早めに話し合うことが大切ですね。それからこれまでにとらわれすぎないということも大切ですね。また問題をよく理解するために大事なのは、誰が辛い思いをしているだろうかという視点ですね。そして何より、これはイエス様の思いだろうか、これはキリストの福音だろうかという問いを持っていつも考え合う、対話をするということでしょうね。エルサレム会議が福音宣教にとって画期的な出来事だったとするならば、今なお宣教にとって大切なのが対話なんです。対話をする、対話をやめない、この原理の大切さを私たちは本当に心に刻まなければなりません。大切な原理なんです。ミャンマー国軍の民衆弾圧に心が震えます。パレスチナのガザ地域への空爆に胸が痛みますね。入管法改悪を目論んでいる国会運営に本当に悲しみを覚えます。対話するという原理が失われたところに引き起こされていく悲劇を私たちは見ています。このような人間の悲劇を目の当たりにするとき、ああ福音というのは取りも直さず人間の解放のことだ、福音というのは和解するということだ、そして宣教というのはそのために対話することなんだと感じます。分裂から和解への転換と改心のための対話、不公平偏見からの転換と改心のための対話、憎しみから愛への転換と改心のための対話、戦争から平和への転換と改心のための対話、それらを祈り、それらを述べ伝えるのが真の意味での福音宣教ということではないでしょうか。お祈りをさせていただきます。神様、私たち市川八幡キリスト教会がこの時代にあって人間の転換や改心の素晴らしさを証しする伝道者の群れとなっていくために、私たち一人一人が自慢する心の代わりに砕けた心を、誇る心の代わりに悔い改める心をいただいていくことができるようにしてください。自分に与えられたものを大切に受け止める心と、相手に起こっている出来事を喜ぶ心を与えてください。私たち一人一人の今日からの歩みがその日その時なりに精一杯の転換を与えられるとともに、キリストにある転換や改心の嬉しさを身近な人に伝えることのできる証のチャンスを私たちに授けていてください。神様、市川八幡教会にもあなたの解放の響きを聞いていくための対話と協議の場を時にかなって与えていてください。対話すること、協議することを恐れず、かといっていたずらに議論をするのではなく、ただあなたの御心を聞き合い、歩み方を決めていくために私たちを整え導いていてください。主よ、対話が閉ざされ遮られているがゆえに苦しんでいる人々をどうか助けてください。そして対話せよとの聖霊の風が苦しみを生み出している場所に吹き巡りますように、 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。